して映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、私ビデオレンタル店カセット館運営しております後藤と申します。
はい、では昨日に引き続き金沢映画祭2日目を今日は見てきました。はい、まあ、実はこの後深夜の爆音映画祭もあるんですが、はい、すごい、
うん、そうです、すでに並んでましたね。
はい、僕はでも時計仕掛けのオレンジは何回も見てるのでちょっと22時は途中からとか、もしなんだったら間に合わなくて終わった後でもいいかなぐらいに思って、まあ、とにかく並ぶのが今日はね大変だったんですよね。
街がもともと結構金沢映画祭とかその予定通りにはちょっと始まる押すことがあるんですけど、今回は特に仕掛けがあるテーマなの で、その仕掛けで時間がかかるっていう名目で、結構時間がかかってしまうことは、
昨日のロッキーホラーショーと今日のティングラーはとにかく待ちましたね。
待ちましたね。ティングラーも結局19時半開始予定が
30分ぐらい待ったんじゃないかな。
そうですね、もう8時前ぐらいで約入場ができるようになってもろもろですから、実際上映始まったのは多分20時過ぎてたと思うので、やっぱ40分ぐらいは押した感じです
ね。そうね、あんなマイナーな白黒映画にこんなに人が集まるなんてとんでもないですよね。
結局あれですもんね、ティングラーもなんか立ち見っていうか、その、うん、階段座り、
あ、階段の人いたんですか。
はい、なんか案内はしてまして、ちょっと僕見上がったんですけど、階段座ってください。なかなかですね、
すごいですね。なんか去年より人が増えてますね、お客さん。
あと、そうですね、
去年、まあ、階段に座るなんかなかったですよ。
だ、去年は内容によるんじゃ、クリスティーナ・リンドバーグが来るって言っても、はいみたいな感じじゃないですか。
でも今年も大した内容じゃない。
まあ確かに。そんでゲストはいないですから。
そうですね。
そういう意味で。
去年はエロチシズムみたいなのがテーマで、
でね、
今年は、
まあ、そう仕掛け映画、仕掛けギミック映画、お客さん参加しよう映画的なものっていう、
そうです。
形ですね。そしてはい、なんでまあ。今日も昨日と同じような形で、
はい、
朝からどういったものが上映されていたのかっていうので振り返っていきましょう。
10時からスターファイター、
はい、
これは僕も後藤さんも見なかった
、まあ、内容としてはその80年代 SF で、その、まあ、ゲーセンしかやることがないっていう少年がそのゲーセンの腕を買われて本当のエースパイロットになってしまうっていうので、まあ、90年代とかで結構あったあのギャラクシークエストとかみたいな、うん、オタクが本当にもう世界の救世主になる、
あ、本当に
的な映画のまあ先駆けとも言える。
小田さん見たことあったんですか。
そうですね、もうかなりも全然記憶にほとんど残っていないんですけれども、
吐き溜めのその次の映画で、
はい、
並んで待ってたら中からすごい勇壮な音楽がかかってて、あ、これ盛り上がりそうだな
あ、そうですね、なんでそういう、
楽しそうでした。
はい、80年代ですので、まあ、90年代とかみたいなちょっとこう皮肉っぽいギャグとか、
うん、
なんかそういう自虐みたいなのがまだなかったですよね。直球の
バックトゥーザフューチャーとかの時代ですもんね。
本当にそのままヒーローになっちゃうみたいな、
うん、
映画で、まあ僕も見たかったところあったりしたんですけれども、その前日のロッキーホラー終わったのが11時ぐらいだったしました。その後、まあ、こちらの収録とかももろもろありのでですね、ちょっとこう体力が持たないというか、うん、ありましたので、残念ながらパスを取ってい
ただきました。すいませんでした。
申し訳ないです。なので、まあ僕も小泉先生も、まあ、はい、実質見始めたのはその次の12時からの吐き溜めの悪魔。
これがね、とんでもない映画でしたね。
これは、
まあ、芸術で言えば悪魔の毒毒モンスターですよね。
ひどいですね。でも完全なギャグっていうギャグでもないですね。まあ、笑かすシーンはありますけど、あくまでコメディ映画では一応形はない
です、ね。うん、ホラーですよね。ホラーなのかな、アクションであり。
なんでしょうね。一応はそのまあ。なんていうんでしょうね、そういうホームレスたちのたまり場で、まあ、縄張り争いみたいなのがあったりして、あと殺人事件みたいなのがあって、それを刑事みたいなので、一応はそういう話の軸はあるんですけど、
ごちゃごちゃしてましたね、人がやたらいっぱい。
そこの話の軸と、なぜか飲むと人が溶ける、あの古い酒とは全くリンクしない。
酒屋がね、なんか倉庫汚ねえって
言
って、なんか倉庫に隙間があるぞって、はい、その板をめくったら、60年前の酒が現れるんですよね。
ちゃんとバイパーってなんかラベルが貼ってあるん
です。なんか6時なんかあれどう見てもあの蓋がプラスチックに見えて新しくないかってすごい思いました。当時ね、60年前って禁酒法とかじゃないですか。
そうですね、全然。
その時にあんなね、ラベル貼ったやつなんか、最近欲望のバージニアって映画見たけど、あんなんじゃなかったですよね。
ピンもあの小切れな感じじゃなかったんで。
そう。
まあ、まあ、その辺も適当なんで、
ね。まあ、とにかくその、最初にホームレスがその酒を飲んだら、舌が真っ青になるんですよね。そうなんです
。ドロドロドロドロ溶け
て。そう、そしたらもう体中が溶け始めて、手足がもげちゃって。
溶けるとかちっちゃくなってる感じですね。そう。
どんどんどんどん便器に座って便座に座って飲んでたら便座にすっぽり収まっちゃうんですよね。
顔だけはぷかぷか浮いてるようなスライムみたいな感じになるっていう、でその血というかわかんないですけど、色もなんか人によって違うんですよね。なんか紫っぽいのもいれば黄色みたいな、
まあ、だ
い
たい寒色系が多かったですね。緑や、
そうですね、青、汚いピンキみたいな、
ペンキがジュジュバーって出るみたいな色が混ざって本当気持ち悪い。
人によって効果も違うんですよね。なんかドロドロこう手とか足が溶け出す人もいれば、なんかお腹が膨れてボワーンって破裂する人とか、
まあ、とにかくそういう場面が気持ち悪いんですけど、他にも気持ち悪い場面がいっぱいあって、
そうですね、
あのホームレス同士で喧嘩してる時にそのホームレスのボスが問い詰めてるその脇にトイレみたいな小窓があるんですよね。
ありました。
そこからおしっこがビュービュー飛んできて、
はい、気づかないんですよね。そうボスがまさか目の前に出たら気づかずに、そのチンピラの下っ端がもう立ち上げしてしまって、ビャーってかかっちゃって、
ボスが、まあ、ブロンソンっていう名前なんですけど、ブロンソンが、なんかそのブロンソンが持ってるナイフも変で、
人の骨
大腿骨を削って作った骨を常に抵抗してるっていう、
ちゃんと削ってんですよ、シャッシャッシャッ
と。そう、なくなるとまた新しく作っちゃうの。で、そのナイフでもって、そのホームレスのおしっこかけた人の、ステーキをズバーって切ったら、それをポイって投げたらみんなにキャッチボールが始まっちゃう。
で投げるためにスローモーションでポーズかけるんですよね。まあ、青空真っ青なんですよね。
ぼかしも一切なしで全部映ってましたね。
基本なんか無修正でしたね。無修正版で書いてますけど、なんでなんかビルで火事が起きてみんななんかスパだから逃げるシーンとかあるんですけど、もう丸見えでした
よね。そうでしたね。
まあ、全く嬉しくないというか、別に何も得はしないんですけど。
はい、
ありがとうございます。
はい、
すいません、僕はちょっと漁師汁がすごい好きで頼んでしまいました。
たった5秒前どんな話してたのか、
ねえ、全く申し訳ない。
申し訳ない、本当にも
う。まあ本当に気持ち悪い映画で。
気持ち悪い映画でしたね。
まあ、ホームレスとかベトナム帰還兵がろくでもない人間として描かれてるんですよね。
もう完全にバカにしてるっていうか、差別的と言ってもいいですね。もうホームレスだとこんなやつらだろう的な、もう万引きやする
わ。両親の一辺も描かれてなかったですもんね。
こういう人たち暮らししてる中にもいい人はいるんだよみたいな、そんなものは微塵もなかった、
そいつらがあの自動車廃車置き場で勝手に住み着いてて、そこの社長と従業員もなんかドラマがいろいろあるんですけど、まあ、とにかくね人がいっぱい出てきて、
その人数は多かったです。
その人ら一人一人を割と丹念に描いてるんですよね。
そうですね、結構細かく、なんかその廃車場のなんかでっかい太った社長はいるんですけど、結構社長とかもあれですもん、単な嫌なやつだけじゃなくて、結構いろいろ出てくるんですよね、あの後も。
そうですよね、その日系人みたいな女の子にすごいセクハラして、
もう最後の押し倒して
押し倒して椅子の下でで
かすぎるから、
そう、心臓麻痺で死んだふりまでしてて
動けないんですよね、重すぎて、こう、溶かせられないんで、
街のギャングのボスもなかなかすごい役でしたよね。
なかなかすごいですね、あれも、デュランでしたっけ。
デュランだっけかな。
デュラン
あ、デュランだ、
デュラン。デュランですね、なんか。
デュランが最後、エンディングで歌うんですよね。
歌いますね、なんか、デュランのテーマみたいな。
デュランのか。お前らは俺の言うことを聞けみたいな。
普通に俺流でやればいいんだ、みたいな。
結構いい歌なんですよね、ちゃんとレコーディングされてて。
延々。最後も映画が終わった後に、ちょっとだけそのクレジットが流れると、
すみません、ちょっと鳥皿2つください。
鳥皿、はい、かしこまりました。
カットバックしながら、ちょっと小ネタみたいな、そのディランをちょっとテーマにしたけど、小ネタみたいなギャグが入るんですよね。
しかもね、あと撮影がすごく上手で綺麗なんですよね。
綺麗でしたね。結構、あの、なんか、潮の腹渡みたいにガーって捨てていく感じですけど、カメラ視点で引っ掛けていくやつを使ったりとか、いろいろ手法は使ってるんですよね。で溶けていくところも多分結構特撮とか はそれなりにお金とか手間暇かかってるはずなんです、はい、
だからなんかテーマの割にはなんか結構しっかりして
そうですね、
ドクドクモンスターよりもお金がかかってますよね、
確実にお金かかってますね、
まあとにかく恐ろしい映画でした、吐き溜めの悪魔、
はい、この吐き溜めの悪魔も、はい、まあ、当時公開された時は特にギミックはないんですけれども、今回金沢映画祭では、まあ、スメルギミックというものをやる予定だったんですが、うんうん、これが残念ながらあまりの匂いのきつさのため中止となりましたと書いてあります、
ホームレスの一人がバイシェフがいっぱい乗ってる車に乗ってる時にすごいクレームを出したいって
ありましたね、
そしたらそいつが俺は2週間風呂に入ってないんだってそれでションベンまで漏らしちゃうんですよね、
やめやめ近寄らないでみたいな感じでそう、よかったですね。あとあのケイジも結構よくなかったです。ゲイリー・ビジーみたいな感じの悪役な顔なんですけど、でケイジが一回そのデュランっていうマフィアのボスの手下と鉢合わせして、ケイジは丸腰で、僕は拳銃持ってるシーンがあるんですよ、ね。
プロフィギュアみたいなやつ
ですね。そうそう。で、なんか銃なんか持ってないで素手でやろうぜみたいな、コマンドの最後みたいなことを言ったら、本当に素手でやってくれて。
で、じゃあ、帰り禁止
し
ちゃう。はい、ありがとうございます。はい、でみんな演技がすごい上手だったんですよね。
そうですね、明らかにもうヒタピーっぽい人がいなかったです。みんな達者にお金もらったんでしょうね、
そうちゃんと、はい、クソみたいな役なのにみんなしっかりホームレス の、 あの特に一番汚い女のブスの女、
あれすごかったですね、あの人も溶けちゃうんですけど、ね、
そう、あの人はでも演技だけ見たら超一生懸命やってましたよ。
そうですね、
キャリアとして何のプラスにもならないと思うんですけど
ならないですね、あのなんか無単純というかニッキーズの人がずっと本職の女優なんですかね、
ねえ、
なんとか荒川さん、
コッパイまで出してましたよ、ジェーン荒川さん、
そうですね、脱いでましたね、
そう、まあ女の人大体みんなおっぱい出して
まあ大抵出してました、ノーブラでしたし、こういうホテル、まあ、ダメな、でも、まあでも、まあまあ面白いって面白いね、
まあよっぽどこういう時じゃなきゃとてもじゃないけど見る気が起こらないし、
そうですね、
もう2回目は一生見なくてもいいなと思います、まあ、
見なくても一生見なくてもいいですね、もう全くもって何の問題もないですね、そしてまあその吐き溜めの悪魔に続いて、
その次もすごかったですね、
ハッピーアイランド、
そう、
これはあのまあ金沢映画祭では今回初めて一般公募
を募って
、確か小野寺さん55本、
55本ってましたね、その中で図抜けてよかった、
図抜けてよかったって、もうまあ見た瞬間これだって思ったみたいな、決めたみたいなっておっしゃってましたけれども、まあこれも吐き溜めの悪魔と内容全然違うんですけれども、同様にもう食欲を減退させるために作られたかのような見た後はちょっとお肉とラーメンは食べれませんよ、
ねえ、
あれでしたね、
いやもう気持ち悪かった、
いやーえげつないよえげつないよ、
なんかまああのよくあるホラー映画とかインディー映画じゃなんか割とありがちな、
そうですね、
人が監禁されて食料にされちゃうっていう、まあ、カニバリズムのおっかないやつなんですけど、
ムカデ人間とかみたいな感じでちょっと土屋博士みたいな、そういう、
そう、ただ見せ方とかがすごい上手で
良かったですね、
そう面白いんですよ、怖いし、
そうですね、最初は全然そういう感じで始まらないので、
あ、まあなんか自主映画制作みたいな人たちが、あ、雑誌のおまけ
ですね、雑誌のコンビニ雑誌のおまけ DVD 用のみたいなので、
映像を作るっつって、福島の避難、
ね、立ち入り禁止の、はい、指定避難区域のところに勝手に入ってきて、なんか面白いものが見つけられるんじゃないのかみたいなふうに、
チェルノブイリみたいに異常な生物がいるんじゃないかって言ったら、なんとそこには住宅があって人が住んでたんですよね。
勝手に入って、で、なんか茶でも飲むかみたいな感じで。
そう。
なるんですけど、このおっさんが尋常じゃない人だったっていう。
ねえ、そいつがまあ、医者なんですけど、産婦人科医なんですけど、その、人を捕まえて、たまにフラッと現れる人を捕まえては食べてるっていう。
ですね、拷問みたいなかけながらな感じなのですよね、そういうのを笑しながらみたいなので、
うん、
一応なんか変な説教臭いこととか結構言われたりするんですよね。
あれでもね、音が割れてよく聞き取れなかったんですよね。
そうなんですよ、音声が分かりづらくて
結構ゲラゲラ笑ってる人がいて、うん、って全然分かんなかったんですよ。
そうですね、なんかすごいチンプラみたいな暴れてたやつがいるんですけど、うん、でそいつをこうしばかれて、で最後の方はごめんなさいとか言うんですけど、ごめんで済んだら警察と産婦人科はいらねえぞとか言うんですけど、僕もその警察までは聞き取れたんですけど、その後は何とか聞こえてなかったんですね、うん、って感じ。
そいつがすごい竜の入れ墨を背中一面にしててこれじゃあプールにも温泉にも行けないだろうっつって
じゃあ行けるようにしてろかみたいな、
そう削りめく全部めくって皮剥いじゃうんですよね、
なんかぐるぐるまずガシャンガシャンガシャンってやりながら、少しずつ皮を剥いたり変な機械みたいなのがあって、
で後で監督の挨拶で、あの監督が本当にお医者さんだったっていうことが分かって、
そうなんですよね、医者 でちょっと医者を休業して、あの映画学校みたいな、うん、演舞ゼミのスクールに通って、それで作った映画っていうので、でその
だからあの機材も多分本物なんですよ。
ですね、確実に、
うん、
多分もう実際にはもう使わないやつとかで、まあ、なんか余ってるしみたいなのを実は使ってたと思いますけど、
あの皮剥ぐ機械、なんかカンナみたいにトゥルトゥルっていくのかと思ったら、ギシギシギシギシっつって、なんか
もう何回もカシャンカシャンカシャン、
すっごい痛そうでしたね、
まじまかかる
し怖すぎる。
8等分ぐらいになってました
ね。
川です
ね。でもまあずるいなって思うのが、ああやって福島で原発の被災者を、まあ、悪党として描くじゃないですか。
はいはいはい
はい、でなんか俺とかが面白半分でやると、すごいなんだと思ってんだって怒られると思うんですけど、なんかお医者さんがやってると、あ、なんか深い考えがあるのかなみたいな。
いやどうでしょうね。まあたまたま自分が増資が深かったから、うん、アイテムとして出しただけで、テーマまでは別に盛り込んでないんじゃないですかね。
うん。
で、あの医者っていうか、まあ、実は医者じゃないんですよね、あれは。
あ、こっち醤油かな、もしかして。
あれ、そうでした。全然食べちゃいましたね。いや、
多分。でも大丈夫ですよ。
あ、すいません。
美味しかったらそのままどうぞ。僕、味噌昨日食べたんで。
あ
もう焼きおにぎりを醤油と味噌と頼んだら、同じタレに2つ乗ってきて別々反対の方を食べてしまいました。
すいません、見た目もあんま同じような感じで、ちょっとあれなんですよね。
そうですね、
あれがですね、なんかもうちょっとなんか片っぽ海苔がついてるとかあれば、なかなか
説明も何もなかったですもんね。
そうですね、
でも店員の 女の子がすごい可愛くて、来るたびにドキドキしてしま
う。来る直前でとんでもない吐き気がおちんちんラグビーで出してましたからね、ちょっとドキッとして申し訳ないな、聞かれてたらどうしようみたいな、あったんですけどね、なかなかですね。でもハッピーアイのあの医者じゃないですよね、でもあの人フリを売りっていうか、元の医者の家に勝手に住み着いて、
そういうことなんですか。
そうです、私その競馬の最後の方に、はい、その全部一応事件が発覚して、こうニュースの報道のなんか流れてたじゃないですか、ラジオみたいなのが。あれで、その、今回の福島の死体遺棄事件はなんたらかんたらって、最後の方に、また近くのバスから、この家の住宅の医者のなんとかさんのバラバラ遺体が発見されましたっていう。
そういや、そんなこと言ってましたね。
もともと住んでる医者の人は普通の人で、それを殺されて、まあ、なりすますというか。
あ、そっか。
そうです。だから、あの変態の違いの男は別に福島県民でとは限らない。勝手に流れ着いて、たまたま人が来ないとこだからちょうどいいぜみたいなのでっていう。
その殺人鬼のおじいさんが、実は東大卒の産婦人科医で、ものすごい日本でも屈指の名医みたいなこと言ってましたね。
そうですね。演じてる人は実際の、あの監督の、まあ、なんか上司っていうか、なんかそう指示してた人で、でものすごいもうインテリの人、だから役者ではないんですよね。なんで最初見てて、僕もちょっと演技とか、セリフ詰まってんなとか思ったんですけど、まあ、素人だったら、まあまあ全然。でもすごいインパクトっていうか見た目とかありますよね、
かつい感じで、
渡辺文樹監督みたいな感じ。
でもあの人その割にはなんか尿道にねホースを入れたりとか医療 目をこうえぐり出す道具の使い方に長けてたり本当に医者としか思えない感じがありましたよ。
でも多分医者ではなんか見た、多分そういう、ね、その 医者のなんとかさんの遺体が最後発見されましたって言ったら、うんうん、あ、その、そこにいた人じゃないんだって、まあ、思わせるような形のがあったんですよね。で、最後の方にまだ結局捕まらないで、に来て、まあ、東京で、なんかまだ普通に、またなんかやることしてるんじゃないのかみたいな感じの、こういう感じなんですけどね。
そっか、僕ね、てっきり、その、矢野家に、ちゃんと住んでる人だと思ってたから、はい、違和感をね、まあ僕の勘違いなんですけど、抱いて、すごい真空管のアンプで音楽、はい、アナログレコード聴いたり、
ああ、ありました、ね、
そうじゃないですか、家もすごい綺麗に整頓して生活してるから、あんな几帳面な人は、部屋でとか家の中で人殺さないんじゃないかなって思ったんですよ、汚れるから。
なるほど、アメリカンサイコみたいな。
そう、外出たり、なんか家の中でもそういう、なんかタイル張りの、部屋とかそれ用の屠殺場みたいな部屋を用意してそれでやるんじゃないかなって思ったんですよね。でも住み着いた人だったらお構いなしですよね。
お構いなしですね、うん、監禁されてた人も別になんか地下の秘密の監禁部屋とかなんか普通のなんか2階の
2階部屋でしたね。1階でもなく2階なんか運ぶの大変だろうって思うんですけど。
いいですよね、結構急な階段ですからね。
あんなでっかい若者をねおじいちゃんが
おじいちゃん運んで普通に逃がしてとか言いたかったですよね、
うん、
とにかくその描写なんですよね、
ええ、
これはこうやってこう食事しながら話していいものかどうかっていうぐらいのところなんですけれども、まあ、普通にそのままもう見せられない、テレビで見せられない、
モ
ザイクかけないとダメでしょうっていうシーンのオンパレードなんです
よ、ね。うん、もうお腹を裂いて肋骨を取り出してポイって投げちゃうとか
ありますね。なんか餌だぞって言って、その捕まった仲間の殺した後の臓物とかを目の前にビチョって、私作業みたいな、新鮮だぞみたいな。
怖すぎる。いやもうあの映画見て本当もう2本続けてきついの見てもう宿に戻って一瞬寝ましたよ。
寝ちゃいましたね。実際ハッピーアイドルなんか2人途中退場者と1人がちょっとなんか気分が悪くなって横でちょっとなんか寝てみたいなのがいたみたいな出てましたか、まあ、確かまあそれだけの内容ですね。
うん、いやでもインディー映画がレベルがとしては超高いですよね。
高いですね。それはもちろんあの録音がどうのとか撮影がちょっと暗いところはよくわからないのもありますけど、もちろんものものありますけど、でも全然十分でしょ。
演出力とかすごいですもんね。
その監督も、まあ、一応なんか短編はその前に何本か撮って、で今回の長編というか中編が初めてっていうことなんですけど、でもほとんど素人みたいなもんですもんね。
77分。いやーこれはでもまあ本当すごい作品です。
どんなかったですね。このなんかハッピーアラーの結構あれですよ、ね。ちょっと待ったっていうか並んでましたよね。すごい。
そうですね。なんか注目作でしたね。です
ね。なんか怒ってる人いましたよね。なんか早く入れてくれよみたいな。
あ本当に。
ありましたね。はい。ボラの何個か前ぐらいにまだかよみたいな。
あ本当に。
あの人は映画見てどう思ったんだろう
か。ねえ、こんなの見なきゃよかったって思ったはずですよ。
待って待って。
いやでもね、本当。普通に東京で上映しててこんなお客さん入るような作品では絶対ないんですよ。
だから
金沢映画祭の新業とか金沢映画祭に来るお客さんがなんかもう本当物好きすぎる。
そう、逆にピンポイントに入ってるところはありますね。
うん、
実際東京のシアター N とかで、まあ、今ないですけど、
うん、
でやっても、まあ半分入ったらいいです
か。そうですよね。
もうこのハッピーアールの監督がなんか経歴が医師でもあり格闘家でもありと
か、ね、黒帯してましたもんね、
はい、格闘家ってまあ何の格闘家なのかってもう
気になりますね。空手かな、ね、黒帯か柔道か空手ですよね。
そちらって道着系だと思いますけど、って言ってたのでもっとなんかちょっと勝ついオラオラって感じる人なんか勝手に感じられてたんですよ。
ただ
なんか普通のもそもそも映画青年みたいな、
ね、
全然おとなしそうな、
ちょっとずんぐりしてましたね。
そうですね、あれが全然イメージと違う感じだったんですけど、こんなとんでもないグロゴロバイオレンスの、
ね、
結構アクションその立ち回りに出てましたよね。その最後まで生き残った人が全裸で逃げようとするんですけど、うその騎士街のおかしい人が捕まえてでこう殴り合ったりするんですよ、ね。でなんか画鋲の入ってた壺かなんかをバインって頭に やって、で、画鋲がいっぱいこう、散らばるんですよね、フロアに。で、裸足で走って逃げようとするんですけど、もし画鋲があるんで、ブス、ブス、ブスって。足の裏に刺さりながらグワーッ
て。どうやでしたね。ダイハードのガラスのところで裸足みたいな。
でその基地外のおっさんの方もそのフロアに顔をガーンって叩きつけられて顔に画鋲がいっぱい出てきて。
すごい痛そうに一個一個取るのが物悲しくてよかったですで。
お互い傷ついてるんでこう抜いてる間も向こうも待ってるって感じなんですね。動けないような。最後階段落ちしてましたからね、安全欄の人とか。
みんなお医者さんだから安心して落ちられた
そうですね。でその最後の大立ち回りを演じたその監禁される人の一人も、そのあれなんですね、監督と大学の時の同窓生で医者のやってるっていうですね、医者とはなんか他にもいろいろバンドとかやってるからいましたけど、
ね、
そのようなことでもまあ医者でもあるっ
ていう。やっぱ頭のいい人はいろいろな才能に恵まれている感じがしますね。
ね、なんかない人はないけどある人はあるみたいな。できちゃうんだなみたいな。
ね、
思っちゃいましたね、なんか。
そんなでその後が十人島は僕も後藤さんも見なかったんですよね。
そうですね。一応小泉先生、まあ、見る予定では。
僕はその後の映画理論の高橋。ひろしさん、ようさんっていうんですかね。
ひろしだと思います。ひろしさんです
ね。映画監督の高橋ひろしさんと、横山茂雄さんの新映画理論っていうのの、はい、要はその題材になってるそのテーマである映画が十人島で、まあ、前半かなり十人島に時間たっぷり割いて喋ってて全然分からなかったです。
ああやっぱり。見ればよかったってことでもまあ、
まあ見ればよかったような気もするんですけど、まあとにかくあの後見ても余計疲れちゃうから、
そうですね、
しょうがないです
よ、これは。トークの方は結構なんか充実っていうか、そう良かった。
トーク面白かったですね。手術台が出てくる映画は映画としても重要であるみたいな。
それハッピーアランドじゃん。
ハッピーアランドも本当出てたし、なんだったらそのあれにも吐き溜めの悪魔にも出てたんですよ。
あ、出てましたね。
なんかそこに手術台にミイラみたいなオブジェを、
よくわかんない、なんかありましたね、あの禁止室みたいな。でちょっと吐き溜めの悪魔に一緒だけ話戻るんですけど、そこの禁止台みたいなシーンで、うん、なんか情報屋がなんか変なチンピラみたいな人が入ってくるじゃないですか、
はい、
であいつがあのミッキーマウスのイラストを描いたタンクトップを着た、あれはどういうもの描いたんですけど、
うん、
あれは監督が意図して面白いからこれ着ろうよみたいなふうに言ったのか、たまたまあの役者に、まあ、普通に私服で着てって言ったらあんな格好をしてたのか、この辺はちょっとなんか謎っていうか、
まあ当時はまだその辺うるさくない時代だったんじゃないですかね。
だったんですかね、なんか結構その辺なんか、あとスパイダーマンのマスクみたいなの置いてあるし、
うん、
あの廃車置き場のとか、チンピラが虹色になってるとか、
弟のベッド、
ね、ああいうところでどこまでは監督の意図して狙って笑いとして仕込んだものなのか、まあ、たまたま何も考えないで映ってたものなのかっていうのは結構気になって諦めなくはなんか、多分絶対映画を撮るはずなんですよ、監督。
そうですね、
100% そうです。もう絶対もうなんかサウスパークとか絶対ポルマ映画とか大好きな感じが出ますよ。
それでね、面白かったのがね、そういう要はその手術台および、
はい、
手術用の医療器具とか、はい、もう何だったら人が横たわっているシーンが映画として重要なのであるみたいな。
大抵でもベッドシーンはないからね。
まあなんかそんなことをしちゃってたら、高橋ひろしさんが、でも理論って言われちゃうと、つって、創作、理論で語ると創作が死ぬっておっしゃってたんですよ。
なるほど。
そういうのを描いたとしても、あ、その理論ね、で済まされてしまうから、それが僕も一応、創作を、なりわいとしてるので、そうだそうだって思いました。よくね、なんか映画評論家が雨が降ってるシーンは主人公の とか作者が泣いてる場面であるみたいな、そうとは限んないよってすごい思うんですよ。
ありますね。たまたま雨だったんですって。
うん、そう、他の必然性で描くこともあるし、
ボケしてどうしても雨の日しか開けど、もう納期があるから撮るしかないかな、いろいろありますからね。結構このトークはあれなんですか、はい、真剣な感じでやってるの、それとも基本ちょっと緩いなんかロフトプラスみたいな、
ああ
ギャグみたいな感じで、
まあそれね、ユーモアがある感じのお二方じゃないんですよ、はい、でもいろいろこうサンプル上作品
を
いっぱい見せてくれて、でもね、横山さんの方がもう本当古い映画ばっかりで、
おじいさん
知らないやつが、まあ本当研究してる人って感じでした。
なるほど。
そう。
あ、でも1954年生まれか。まあ59歳。
ああ。まあでも面白かったですよ。
これお二人ででも2時間か約
ぐらい。そうですね。時間3倍ぐらい喋ってました。
かなりじゃあ盛り上がって白熱したような。
でそのね、このなんか本が出るんですよね、映画批判から
配ってましたね。
映画の生態解剖で京都広告のシネガイドっていうのが、この金沢映画祭がきっかけでこの対談をすることになって、で今日のトークもそのまあもしかしたら収録されるんじゃないか。
なるほど。フリッツラングからパシフィックリムまでをなで切りにする邪悪な映画談義。
そう。でも予定の価格は2940円、最近映画秘宝の本むちゃくちゃ高いですよね。
高いですね。高橋よしきさんの本もてきりいつものムックみたいな1200円ぐらいされたかなと思って、本屋になかったんですよ、棚に、でレジに行って、高橋よしきさんっていう人が書いてるこの映画悪魔のアレムだっていうなんか本ありますかって言ったら持ってきてくれたら、結構重厚な本で、PPP って2700円です、って、まあ、買いましたけども。
ああ、僕はちょっと値段にたじろいでまだ買ってないですよ。
いや、あれは本当に内容素晴らしい本ですんで、もちろん読む価値も価値もあるんですけれども、でもあ、やっぱそうするんだみたいな思っちゃいましたね、確かに。うん、
でまあそういったところで、でその後がさっき見たティングラー。
ティングラー、これはもう僕は感動しました。
ああ、そこまででしたか。
もう前日見たロッキーホラーショーは正直、まあ釣られてみんなが踊ってるから、あ、じゃあ踊るかみたいな、
そうですね、
合わせただけだったんですか。ティングラーはもうハマりました。
でもこのティングラーが今回の金沢映画祭の最大のメイン扱いですよね。このチラシから行くとパンフレットから行くと、
ね、
一番分量を割いて紹介されている、
は
い、
ページ数のほぼ1ページ使ってこのティングラーを、まあ、開いて1枚目だったりというのがありますし、そう、
1959年の白黒映画で、
まあ、もともと今回のテーマはギミック映画というところ で、その昔アメリカでギミック映画ばっか作ってたウィリアム・キャッスルっていうおっさんがの映画監督が、まあ、それとまあ代表作の1本っていうのもあるので、まあギミック映画の王が作ったものだからっていうのがあるんですけども、このティングラーで結構話も変わってて、なんか
こう主人公が博士なんですよね。
なんか恐怖を経験していて、でなんかこう人間の体内でその恐怖を餌に救う変な寄生虫がいるみたいななるんですよね。
恐怖のせいで脊髄が真っ二つに裂けている
っつって割れるとかよく分かった、何言ってるんだって、そもそもどっからみんなの体にいるのか分かんないんですけど、ただ叫べば恐怖は解消されるから、その時は育たないけど、なんかあの声が出せない人とかは叫べないからストレスが発散できないから、恐怖が溜まる一方、それは差別じゃないのかって思って。
そんなね、結構だからないのあるっつって、でもともとないのにそれに対してこうすれば大丈夫みたいな 何でしたっけ、俺のすごい苦手な監督、あのダークナイト撮ったクリストファー・ノーラン、ノーランもね、はい、別にないルールを自分で作って、
それ でそこになんか勝手な制限みたいな、
そうそうそう、
これをすれば大丈夫とか、ここまではできないみたいな、うん、夢の変な象徴がない、なんとインセプション、
インセプションもそうだし、ね、そう、だからもうノーランみたいなやつかって思ってイラッとしたんですよ。
そこまで絶対考えてない。
でもね、全然そういう見せ場はそうじゃなかったんですよね。
そうですね。でこのキングラーってもうムカデみたいな感じの化け物なんですね。
でっかいんですよ。二の腕ぐらいの大きさがあるんですよね。
30センチぐらいのちっちゃいのがあるのか、結構でかい、はい、腕一本ぐらいの大きさなので、うん、でそれがその、まあ、叫べば成長しないっていうのがあるので、言い換えればその叫び声を聞くと活動が停止すると弱まるっていうんですよね。で話は今日もろもろあるんですけど、結局は最終的にその映画館にそのキングラーが入り込んじゃう。
そうですね。
なんでそれがそのイコールその映画を見てる我々っていう形になるんですよね。でそのキングラーが映写技師にわって飛びついて、一回その映写機がぶっ壊れるっていうか、
そう
で真っ白になって、そこにこうキングラーのでっかいシルエットがボゾボゾボゾボゾって実は映画のところでボゾボゾボゾボゾってなって、
そう、映画館の観客と我々の立場が一緒になるんですよね。
でその叫びは大丈夫だってなるんで、その映画から観客に僕らに対して、皆さん叫んでください、そして命にかかりますって叫べばやつは動き当てされますって言って、みんなわーわーわーって、本当に僕ら叫びました、叫びました。
僕は叫ばないです
ね。叫ばなかった。
僕一番後ろで見てましたから。
周り叫んでました。
周りは全然、ちょっと隣の人寝てましたよ。
あ、僕は結構前から5列目ぐらいの前の方に叫んでたんですけど、すげえ爆ですよ、もう。わーわーわーわー叫んでましたね。もともと映画始まる前に小野寺さんが来て、まあ、あるシーンで叫ぶ。
ね、
あれがあるので叫んでくださいっていうのが来たんですよね。
まあ、あと、このウィリアム・キャッスルも映画の冒頭で
叫べてきて、
2回説明されちゃう。
そうですね、丹念に丹念にって。もうそれがぶち壊しですから
ね。でもね、これちょっとね、僕、うとうとしたところがあって分かんなかったんですけど、はい、博士がその恐怖のせいで死んじゃう、ろう者の女性に、はい、LSD 打つんじゃなかったでしたっけ？
打ってたと思います。
で、博士のせいで死んだと思ってたら、実はその旦那さんも
変
装してビビらせて。
そうですね。はい、最初の女性が悪夢みたいなの見るシーンがあって、変なモンスターに襲われるのがあるんですけど、でも実はその悪夢じゃなくて、その旦那を殺したいがためにその悪魔のふりをして脅かしてたっていうのが、なんかその悪魔の着ぐるみみたいなのが
最後のせいで死んだわけですよね。
そうです。でも別にグルではなくて、たまたま。
そうそう。で、そしたらね、博士の方が自分何にもしてませんよなんて完全にしらばっくれたっていうか、もう何もやってない風になってるんですよね。
あ、でも最後の方になんか一緒に出頭しようみたいな風に。
あ、そっか。
一緒にっていうのが自分も、まあ、自主って意味の出頭なのか、単に付き添うよって意味だけなのか、ちょっとわからないんですけど、
でも通報するけどなみたいなことも言ってました
ね。あそこは完全に仕事です。結構博士がひどい話ですからね。一回自分に試すんですよね。自分に LSD 打って恐怖の幻覚を見て、でももう我慢するんです
よ。あそこ面白かったですね。
結局叫んじゃうとキングラーが収まっちゃうから、うん、叫ばない、我慢するしないといけないんですけど、結局その恐怖に負けてうわーって叫んじゃうんですよね、うん、でその次のカットでもう我慢できなかったよ、叫んじゃって、いやあれは叫ぶよみたいな。
そしたらお客さんがドッて受けるんですよね。
爆笑してましたね。
いや、あれ叫んでしまった、
あれで叫ばないのはないよみたいな、なんかあのダウンタウンのまっちゃんのコントみたいな、
うん、
あれはないみたいなっていうのを感じで言ってまして、いや僕はこれは映画自体しょうもないと思ってたんですけど、映画自体は面白かったですし、その仕掛けっていうのもハマりましたし、はい、
なるほど、
本当に泣けましたね。
へえ、そこまででしたか。
正直今回の映画のこの映画祭の中でもう一番です、ね、
一番でしたか。
体験っていうところ含め
ファントムパラダイスを超えましたか。
まあ、ファントムはある意味別に他にも似たような、例えばバウスシアターとかで爆音の機会があったら、またそれでもある意味同じ体験できたはずなんですよ。でもキングラーに関しては今回これじゃないと、
まあ、キングラーにこんな行列で大勢のお客さんがノリノリで見るなんてもう世界でもありえないんじゃないですかね。
ありえないですね。ちゃんとみんな参加してくれて、わーってなって
まあでもなんかこの映画は僕ね本当なんか全然そういうの出てこないし、冒頭からダラダラしてるなって思って、なんかその博士の奥さんとのいざこざとか
ありましたね、不倫してどうたらとか、なんか微妙な仮面夫婦
の、なんかね人物の背景をすごい丁寧に描くんですよね。その殺されるあの老婆の奥さんがすごいお金に心配してるとか、
そうですね、まああれも今結構精神的にとんがってるっていうか脅迫観念みたいにあると、まあそういうことを言いたかったんでしょうけど、まあでも一言誰か旦那がちょっと前気が参ってんすよ女房はとか言えばすぐ、
もうちょっとさらっとした表現でもいいんじゃないかって思うんで、こってり丁寧に描いて、
丁寧に描いてましたね。でもこれ結構良かったと思います全体で、映画まだ基本白黒の映画なんですけど、そのローアの女性が夢で、なんかいきなりバスタブに血の海みたいになってるシーンなんですけど、そこの血だけが赤でパートカラーになってるシーン、
もともと博士が手をちょっと切っただけで気絶するほど血が怖い、
あんなバスタブに入ってみたら死ぬんじゃないか、
そりゃ死んじゃいますよね、
思うんですけどね。結局なんか最後の方その女性の、あの動画の女性の、まあ旦那も最後変ななんか幻覚みたいな悪夢みたいな見ているシーンでもあったじゃない
です
か。
あ、そうでしたっけ。
はい、そう、あのそのなんか最後の方にまた同じようになんか急にドアがバタンって閉まったりして、で、あの死んだ女性、自分の奥さんが起き上がってきてゾンビみたいに近づいてきて、
そうですね、そうですね、
で、なんかギャーみたいな感じになるところで、あの辺はよくわからなかったですけどね。
僕はでもね、ちょっと本当うとうとしちゃったので、僕はまあまあでした。その、 あの映画館に映る場面はすごい面白かった。
ああ、よかったですね。もともとその映画館を経営してるんですよね。
その、あ、そうなんですか。
あ、そう、ローアの女性と旦那が2人で映画館を経営してて、で2階が寝室なんですよね。
でもね、ローアの奥さんが気絶した後に、はい、もうそろそろ下に行かなきゃいけないぞって、もう気絶するほど大変な精神ショックを受けてるのに、すぐもう日常に引き戻すっていう。
ひどいですよね。でもなんか奥さん完全に寝込んでた時は、なんか他のアルバイトかなんか普通に働いてましたから、もう普通に人手はいるんじゃない
ねえ。
思ったんですけどね。
そう、でもまあ本当安っぽい映画でも何でもなく、すごい丁寧に作られた高級な映画でしたね。
非常に良かったですね。時間もこうなんかもっと短い、60分くらいかなと思ったら、普通に82分撮ってますし、まあ、そもそもビンセント・プライスが出てるって時点で、まあ、それなりの、それなりじゃないですか。
博士
C 級とかではない。
博士役の人、はい、この人そんなすごい役者なんですか。
これ50年代とかに、そういう、七ヶ谷博士の役とか、ドラキュラみたいな役とか、そういうようなのをたくさん演じてたような。あれですね、地球最後の男って何回も描かれてる、ウィル・スミス、アイ・アム・レジェンドってありますよね。あれが最初のアメリカで地球最後の男ってタイトルで映画化されてるんですけど、それも主役ヴィンセント・プライスが、まあ、それも変わったの。自分は最近の研究してて自分だけ生き残ってしまったっていう話なんですが、そう、ああいう、あの、こう、ちょびひげ話して科学者で、うん、みたいな風になって、みたいな、そんな役ばっかり演じてる。
なるほど。
そうなんですけど。だからまあ、それなりにお金とかもかかったし、まあ、当時は結構それなりに大々的に、はい、オタクだけは見たとかじゃなくて、みんな見たいかなと思うんですよね。
では、そういうことで。
はい。では、本日はあれですよね。これからっていうか、今もう、学校映画祭が始まってるん
で、ね。始まってるかもしれないですね。
時計仕掛けのオレンジが多分おそらく始まって、仮にまあ、
今何時ですか、
10時23分、
ね。あ、もうとっくに始まってますね。10時からだから。
そうですね。10時から仮に始まったとすると、今どれぐらいのシーンですか。まだ刑務所入る前。
まあ、全然入る前。
まだ暴れん坊だ
った。そうそう。ミルク飲んでるぐらいで。
まあ調子よくウェーって車飛ばしてみんななんかもうやってるみたいな、あのお母さん働きときもああ働いて頑張って工場頑張ってみたいな、調子こいてた時ですね。まだ
なので僕は今夜は時計仕掛けのオレンジを途中から見てスカーフェイスファイトクラブを見ようと思います。
ファイトクラブ見ちゃいますか。
ファイトクラブ見ますね。楽しみですね。
朝の5時半6時ぐらいまで、
まあ寝ちゃうかもしれないですけど。ということで、金沢映画祭2日目、
はい、
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたさようなら。
さようなら。